僕がダークサイドに陥りそうということで、ね、もう、落ち込みの状態だったんですけど、最近また、戻り調子になりつつあるということで、そのダークサイドに陥りそうということで、何を連想しますか、ディロクさん。
ダークサイドに陥りそう、それはもうスターウォーズでしょ。スターウォーズのダークの方に陥りそうになった主人公がやっぱり正義のヒーローなんだっていう風な、なんかそういう展開ありましたよね、
ということで、そのアナキンの話ですけども、スターウォーズですね。スターウォーズっていうのはやっぱストーリーが面白いということもさることながら、特殊効果が昔からすごかったわけですよね、その当時から。ということで、今回のテーマは 3DCG ということで、特殊効果も含めね、そういう作品についてフォーカスを当てて僕らが語っていきたいなというふうに思います。
はい、
D6さんが何か話したいというね、何か映画ありましたよね。
ああ、ありましたね。もう本当なんか映画の俳優たちはこう映画の中でいかに自分をかっこよく見せるかに集中するんですよね。そのためにいかに、自分を背が低い俳優がいかに背を高く見せるかということで、工夫すると。そういう面で CG を使い始めたっていうわけです。
そうなんですか。
いや違います。
いや だってそれそれはちょっと違うなと思うんですけど、いや僕の中でその今たまたま頭にふと、スターウォーズネタで繰り広げたんで、これ裏話の方が僕が知ってるんですよね。スターウォーズ今日初めて借りてきたんですよ。だからスターウォーズの話は今回置いといて、スターウォーズのここだけちょっと触れます。その R2D2 のね、
はい、
R2D2 って中に人が入ってるんですよ実は。
あの
知ってました？
全然知らなかったです。
なんていうんですかね、背が低いなんか病気の人いるじゃないですか。病気っていうか障害の人、
はい、
結構アメリカじゃ俳優さんいますけど、
そうですね、
ああいうタイプのかっこいい俳優さんもいますからね。R2D2 の中動かしてたんですよ。実はで C3PO が入ってるなら、わかるとしても R2D2 も入ってたわけですよ。
結構なんかハードな場面ありましたけどね。なんか吹っ飛んだり
地味なんですけど、すごいですよね。
ってことはまさかもしかして新しい丸っこいやつにも何かが入
って、あれは完全に CG っぽいです。だけども紅白で出てた時はあれラジコンだったと思うんですけど、あの動きをどうやって動かしてたのかがものすごい気になるんですよね。
確かにあれは、ラジコンで動かしたわけでしょ。だから、CG ではなく、
だとしてもバランスを取るための設計のプログラムの仕方ってかなり難しいと思うんですよ。
あれ市販されたらいいです
ね。特殊効果ってだから不思議だなって、できそうだけど実際その曖昧さっていうか、
そう、
そこにやっぱ取りつかれますよね。
そうですよ。もう実際なんか CG だと思ってたものが実は CG じゃなかったとかいうことも結構ありますし、昔の映画のバックトゥーザフューチャーの空を飛ぶデロリアンは多分明らかに CG じゃないですか。だけどあの空飛ぶスケボー、あれは結構 CG の部分と CG じゃない部分を混ぜながらうまく、
それで言うと昨日ですかね、借りて見てたんですけど、マーベルのアントマン、昨年ちょうどやってたんですけど、マーベル作品ではちょっと異質な、感じなんですけど、ただちっちゃくなるっていう、そういう感じなんですけど、他の作品だともう超人がメインですけど、 あれはアーマースーツっていうか、ああいうものを着てちっちゃくなるだけで、
はい、
で、あのシーンの中で、あのビハインドシーンっていうか制作裏のシーンで、
はい、
あれも一部その戦車でぶっ壊して建物ぶっ壊して出てくるっていうのがあるんですけど、あれも半々なんですよね。
あ、半々ぐらいですか。
半々ですね。
もっといっぱい入ってるっぽいんですけど。
あ、いやいや、半々っていうのがそのぶっ壊すシーン ですけど、あくまで、いや基本はやっぱ CG ですよ。あの演技的なところはどうしても、
なんかこう例えば90年代のまあ94年とか95年とかの頃の映画って CG かなと思ったらメイキング見ると全部手作りだったりするのが結構あるんです。本当なんかメイキング見ないとわからないで、もう見るからに CG なんですけど、だからそういう、例えばですね、なんかあの昔あのインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていう映画があったんですよね。その中で女の子がですね、なんかこう黒焦げになって灰になる場面があるんです。で灰になった女の子がこうちょっと触ったらパラパラってやってなんか粉になって消えるみたいな、そんな場面があって、その場面メイキング見たら全部手作り、でこうその粉になる場面も全て実写だったということがあって、もう見るからに CG だったんですけど、そこでちょっとこう感動して、あ、アナログっていうか、あのそのいわゆる CG じゃない実写もいいなって思ったのがその映画がそのきっかけですかね。それでその後ですね、ブレードランナーっていう あの歴史的超大作をちょっと手に取ってみたんです。
その人それぞれ思い入れのあるね映画っていうか作品っていうのはあると思うんですよね。ブレードランナーっていうのは僕は全然見たことないですけど、
ブレードランナーっていうのがですね、ハリソン・フォード主演の SF なんですけど、ストーリーなんかはちょっと今一つ意味不明なところがあるんですよね。ただあのいわゆる CG をほとんど使ってなくて実写で作ってるんですよ。宇宙のなんか、宇宙を舞台にしている場面とか宇宙船の場面とか全部手作り、そういう感じの作り方をしている最後の名作っていう、そういう意味で歴史的な意義がある作品って言われてるんですけど、必ずなんか新しいメディアが登場した時は最初に発売されるんですよね、ブレードランナーは。DVD が VHS から DVD になった時も最初にブレードランナー発売だったし、ブルーレイもそうだったんですよね。
でもブルーレイにしたところであんまりサイっていうのは出てこないと思うんですよ。僕最近借りた映画で言うと、見た映画か、アントマン、さっき言いましたアントマン と、あとはなんだっけ、チャッピー、チャッピーっていうのはいわばアンドロイド、なんていうのかな、スター・ウォーズでいうなんかドロイド兵みたいなやつが、現実の世界で警察の役割をやらされるんですね。だけどその中に一体中古というか不良品が何度も何度もその戦死というかやられてしまうんですね。その中で開発者としては人工知能を埋めたくてたまらなかったから埋めちゃって、それで生まれたのがチャッピーということなんですけど、それもほぼ CG ではあるんですけど、それはやっぱ人間の動きで作られてるんですよね。最近それが主体になってるんですよね。
モーションをキャプチャーするやつ、
そうそうそうそう、
そうそう、だから逆に今度は CG の方からあの現実の人間の動きに寄せてきているんで、
まあそれを言うと寄生獣なんかが一番日本の映画では分かりやすいかなというふうに思いますね。
まあ CG と一括りにして言っちゃってますけど、いわゆるあの 3D のコンピューターグラフィックスというのを盛んに使い始めたのはどの作品が契機となる感じでしょうかね。
まああのね、あの英語をそのまま出せばね、略語ですけど 3DCG というのは、まあ3なので、3はそのままだとして3ディメンション、ディメンションという方は面ですね。で CG はコンピューターグラフィックスで、3ディメンションコンピューターグラフィックス、
うん、
ね、3つの線か、ディメンションってことは3つの線が集まって面になるので、面の CG っていうことですね。
なるほど、ね、
3面違うか、3方向かな、まあ、3方向になるかな、
コンピューターの中で立体、立体のものを
使う、立体ですよね、立体、ディメンションっていうのは立体ですよね、
なんかこうそれまでは
3次元か、3次元ですね、
3次元です、平面の
ディメンションで、
平面の加工だけは結構前からやってましたもんね、
うん、
平面の、
まあ、そういう作業がまあいわばフォトショップとかイラストレーターの領域っていうか、一般的にね、
なんかこういわゆるちょっとした合成の進化したようなやつっていうのから、もうほんと立体に作り始めた、一番びっくりしたのはやっぱジュラシックパークとかターミネーター2とかかなと思うんですよ。
まあ、ターミネーターも初歩の初歩から考えると、あれは骸骨の動きというかメタルドクロですよね。あれの動きを最後の最後追っかけるシーンは、あのカクカクなのはよく見れば、ね、CG じゃなくておもちゃを動かしてるようなストップモーションですかね。
うん、
いやでもそれはそれでその当時としてはもう流行りというか、あのすごい技術だったんだ
よ
ね。
そうそうそう、
めんどくさいって思われるものが、その映画 の, その出し方によって、演出の仕方によって、そういう動きでも、あこういう動き確かに、あ壊れかかってたらは確かにありだよなみたいな、ね、ストーリーをうまく織り交ぜたっていうところがね、何でもかんでもが、ね、ダイナミックにやればいいみたいなことはないです
か、ね、そうですね、なんだかんだ言って1が一番良かったみたいな 連続映画結構ありますもん、
うんうん、
一番手作りでやってたのが一番良かったとかね、
うん、だから今の時代むしろ求められるのは生の映像というか、
うんうん、
特別、
まさにそうです。だって今ちょうど人気 の, あのシーズンズっていう、あの大自然を
あやってますね、
扱った映画なんかがやっぱ生の本物の映像なんですよね、 CG とか使わない、
うん、
もういかにして動物の自然な姿を撮るかっていうので、でもう全部生の映像なんで、やっぱちょっと感動が違うなっていうね、なんか CG で作ったのじゃないから、
うん、いやその引き込まれる感覚っていうのがね、あその疑似体験ができるという映像の面白さっていうか、うん、いやそういうところにまた行き着いてますよね。
そうなんです、
最近は。だから 3DCG が一方的に輝かしいように見えますけど、うん、必ず霜っていうのがないんですよね。
実際あの例えばあの津波なんかの映像あるじゃないですか、あの、
うん
まあ、映画でも Day After Tomorrow っていう映画で、まあ、
有名ですね、
大津波の、まあ、あの CG なんですけど、ただあれを見てこう現実の津波の映像を 見た時になんか違いすぎてなんかこう本物の津波の映像とあの映画の津波の映像があまりにも違いすぎて、ちょっとこうびっくりしたっていうか、そういうのがないですか？
ありますね。その話で今思い出したんですけど、ちょっと前に見てた クラッシュっていうか、はい、まあ、マーベルじゃないかな、まあアメコミですね、これも、うん、アメコミなんですけど、これで津波のシーンがあって、まあ、大好きな女の子をにカミングアウトするんですね、自分がフラッシュだった、ヒーローだったっていうことで、まあ、その女の子はどちらかといったら記者、うん、なのでそのフラッシュを追いかけその仕事柄を追いかけみたいないう感じの女の子で、でそれで、まあ、まあいわば走る速度が時空を超えちゃってしまうということでパラレルの世界に行っちゃって、うん、まあ実際は戻ってしまう、あのちょっと前に戻ってしまって言えずじまいでなってしまったという感じなんですけど、その時の津波の表現がなんか今 D6 さんが言ってたような、だから確かに違和感を生むんだけども、まあ、仕方ないといえば仕方ないんだけども、ね、これが
イメージの中の津波なんですよね、イメージとリアルの津波じゃないんですよね、これがまた、
ね、そのリアルさを 見たっていうか一番映像で感じたのは 3.11 です
ね。そうですね、やっぱりこうなんだろう、あんな風な、なんかいわゆる綺麗な波みたいな感じで襲いかかってくるんじゃなくて、もっとなんかリアリティがあるなんか迫り方というか、なんか水面がガッと上がってくる感じっていう、そういうイメージですね、やっぱり本物の方は。
まあだからこそ本物に見せるっていうところがやっぱ 3DCG のまあ役割、うん、あくまで僕の中で思うのは一役者、うん、背景かもしれないけどそれは一役者だと思うんですよ。で役者ってことは主張しすぎたらバランスが取れなくなるから。
確かにその通り、うん、最近ちょっと主張しすぎてる映画多いですけどね、う
ん、アニメーションだったらそれが当たり前だから、うんうん、しょうがないと思うんですけど、あの実写セットになってる 3DCG が今大半じゃないですか。
大半です、うん、
まあちょっと前になると三丁目の夕日とかが、うん、あれは背景ですけど、まああれは主張してませんけど役者がメインですから。
そうですね、
さっき言った寄生獣とか、ね、あれとかはまあまあ、あれはバランス取れてる方では ないのかなと思うんですけど、実際にきちんと見てないので何とも言い難いですけど、
実際なんかこう例えばロード・オブ・ザ・リングとかの、うん、まあ、大勢の合戦シーンとか、なんか合戦シーンなんかもう CG でどこまでもなんか人数を増やして再現ない映像の迫力を求めてる感じがする、うん、それはまあ場合によってはあの、まあ、いいかなと思うんですけど、うん、昔ですね天と地とっていう映画があってですね、日本の角川の、うん、それであの1万人ぐらい あの本物のエキストラを使って鎧とかあの騎馬隊とかを本当になんか編成して本当に1万人の合戦をしたんですよ、実写で。それがちょっとあまりの映像の迫力にちょっとびっくりして、
まあそれが使えた時代があったっていうことですね。
バブル時代です、
うん、今でこそもうその人件費の方が高いからっていうことで CG の方に回されてる、うん、で安い CG の方で、うん、作られちゃうから、その CG クリエイターの人がまあちょっと過酷な環境になってるっていうのがまあ事実で、まあその仕事があるってことはいいことなのかもしれないけど、やっぱりいい映画撮れるいい環境であるからこそやっぱりいいものができていくのであって、うん、
そうですよね、
過酷な環境で生き抜いたからこそすごいんだみたいなのはもうないですよね、正直。
確かに、
ね、映画の演出でも結構ありますけど、
実際その、ね、映画って わゆる撮影は本当なんか1週間とかで終わったりすることもあるじゃないですか。
そうなんですか。
そうなんですよ。もう僕が関係してる映画なんかもう1週間で撮り終わって、俳優 あのスケジュールを抑えるのにお金かかるから1週間全部撮ってしまって、あと半年かけて編集するんですよ。だからどれだけ CG とかの、ね、編集が大事なのかっていう。
いやなんていうんですかね、セカンドショットって言われる編集っていうのは、ディレクションっていうのはなんかそういうぐらいの役割らしいんですよね今。だからあんまりスターウォーズで言うと大体倍ぐらいかかるというぐらいに言われてるんですね、撮影の倍ぐらい編集がかかる。まあでもそれじゃ終わらないと思いますけどね、内容からいけば。まあ今回は J.J. エイブラムスということで CG が得意な監督なんですけど、いやその中で見たのが、インテリジェンスもそうだったのかな、ドラマのインテリジェンスとか、なんかアンドロイドがまたなんだっけ、警察官みたいなやつもあるんですよ、そのバディというか、そんな感じで相棒みたいな感じでアンドロイドがやっていくドラマもあるんですけど、それも J.J. エイブラムスで、なんか J.J. エイブラムスはなんかCG 系が得意で、それを上で元作品をうまく継承してさらに良いものに変えるっていうのが得意な監督。まあそういう表現もあるんだな、監督のね目線でいくと。まあ D ロックさんはね、どちらかといったら監督みたいなね、
いや
役職ですよね。
確かにどっちかというとそう、まあ俳優とかの方じゃないですよね。でもなんかね、やっぱ監督がなんて言うんでしょ こう王様みたいになって 作られた映画っていうのは、逆にちょっと俳優は死んじゃってて、なんかまあ何か起きるかわからないみたいな期待感は薄いかなっていうのがあるんですよ。だからちょうどいい感じない、ちょうどいい感じないですかね。なんか監督も自分の意思を 通してるし、俳優も自分の意見を、ね、なんか通してお互いにこう切磋琢磨して芸術作品として作りましたみたいな、そういうのがいい映画になるんじゃないかなと思います。
うん、確かにね、その、まあ、僕は今回、まあ、前回ねこの ネタっていうか失敗したから撮り直してるっていうのが、まあ、事実なんですけども、まあ、先週聞いたっていうリスナーさんはね、気づいてらっしゃるかもしれないですけど、これが実は元々話してた内容なんですよね。
うんうん
うん、で中身は多少変わってますけど、もちろん、まあ、そのリアルなねトークの展開がやっぱ面白いから、その曖昧さっていうのが残した方がいいっていうのを思えるわけだから、僕もこうやって台本を隙間をあえて行間を、まあ、D6 さんが読んでくれるからそうやって、まあ、うまくやってくれてるっていうのがこういう形になってると思いますけどね。まあ映画の方でいくとね、ハリーポッターなんかもね、
あ、
はい、僕の世代ではなストライクっていうか、ダニエル・ラドクリフもハリー・ポッター役の、
うん、
年1歳ぐらいしか変わらないんですよ、だから一緒に育ったみたいな感覚があるんですよね。
なるほど。
まあ、初めてその賢者の石を見た時は小学校6年生か中1ぐらいだった
んです。同世代、
そんな感じなので魔法学校行って育ったみたいな。
なるほどね。
だけども実際はまあもちろん分化できますよ、うん、その現実と映画の世界はもちろん分けられますよ、分けられますけども、その 3DCG の世界が、それが学校の世界が当たり前すぎて、うんうん、現実にあってもおかしくないみたいな。
確かに。
だからその演出がやっぱ 3DCG の、 でしか表現できない。
いわゆる 3DCG 魔法というものをこうすごい上手に表現できてたし、うん、ハリー・ポッターの場合はなんかいわゆるあのヨーロッパの誰もが憧れるあの学校、あの古い建物を使ったなんか古い建築物の中で学ぶみたいな、うん、昔の由緒正しい時代のなんか昔の時代のイギリスの田舎の歴史ある学校に通って行ってみたいなみたいな、そういう願望を叶えてくれる、まあ、そういう願望がまあ入り口だと思うんですけど、そこからまあうまいこと夢の世界に連れてってくれたなっていうのがあります、うん、CG うまく使ってると思います。
それは間違いないと
思う、うん、結構なんかいわゆる机の木の質感とか、 なんか床の木のなんか足音とかそういうのは結構なんかあのまあリアルに響くんですよね、なんか耳の中に、この中にちょっとこうリアルの中にうまいことこう人間が作り出したものが加わってるっていう、なんかちょっとああいう表現がいい、なんかいいなと思って。
最近ね、僕もその足音とかそういうものにあのものすごい注目したいなっていうところで、あれって昔から思うに当たり前すぎて、その世界に馴染みすぎて後付けじゃないですか本来は、うん、だけどかなりあの真実味というか現実性を味わう大事な要素になって
るんですよね。そうそう、ちょっときしむ音とかね、うん、
いや僕最近一番気になってるのがドラゴンボールのフリーザーの足音なんですよ。
ああシュカッてやつね
金属の歩いた音みたいな、うん、あのニュキュンニュキュンみたいな感じなんですけど、それが金属音、うんうん、あのタコがニュキュってあの吸盤で押さえてるものなんような感じだけども、なんか金属で話してるみたいな、そこら辺とかをどうやって表現したらいいのかなとか、うん、思うんですよね。
こう音を全部作り出してあのはめ込まないといけないアニメーションなんかはそこら辺ちょっと大変ですよね、う
ん、だから 3DCGであればあるほど現実から遠ざかるわけだから、その現実味を出す音を、離れたものをどうやってまた現実に戻すか、うんうんうん、まあ、3DCG っていうのはね、現実から離れるものとして見なされる、分かってしまえば、うん、だけども音によって戻ってこれるというか、
確かにもうリアルな音をこう封じ込めておけばもうなんかいかにも CG っぽい映像でもリアリティを感じられるのではないかっていう気はします、うんうん
う
ん、アニメ
でまさにそうだ、まあ、ということで、まあ、3DCG の作品が、ね、あちらこちらに、ね、世の中には転がってるというところなんですけども、今回の話はまあこのような形で、3DCG は、うん、進めてまいりました。今週は作品ということだったんですけど、次週は予定としては、まあ、これにまつわる、ソフトウェア、まあ、技術的なところについてちょっと語っていきたいなというふうに思っています。はい、ディロクさん、作品についてはどのような感想というか表現の上で 3DCG とは何でしょうか。
そうですね、まあ、さっき、まあまあ、ちょっとさっき先に言われちゃったんですけど、やっぱりこうなんていうんでしょう、脇役、一番なんかちょっと、まあ、一人の脇役としてこうなんか効果を発揮するものっていう、なんかそういう感覚であってほしいっていう願望もあります、ね、うん、主役を食わないぐらいの、
まあ脇が甘いぐらいの、
そうそうそう、
まあ、脇が甘いぐらいのね、立ち位置がね、いいですよと
そうです
いうことですね、うん、まあ、僕 僕はまあその脇役というのをさらに抽象的に言ったまあ役者という感じでやっぱ 3DCG の位置づけはしてるなというふうに思います、うん、ということでお知らせになります。お便りがまあ来てたっていうかまあ直接聞いたお話とかいうものがありまして、ねまあ、まだ数回しかしてないんですけどお便りが来たんですよね。まあ懐かしい声が良かったとか
はは
よく話せてるなとかいう話なんですよ。
あらなんか
で あえてちょっとあの2人なんですけどだいぶ走りました。なぜかって言ったら僕の知り合いだからです。まあまあまあ それに関しては全て D6 さんにも見せたんですけど、
はい、うん、いやてっきりなんか
まあ、まあそれでも直接もらえるとやっぱ嬉しいですよね。
てっきりなんかこれからね探偵さんぜひうちに来てこれを解決してくださいみたいな話になる。
まあね、いやそこまでよろずやじゃないんで。そうやって送っていただけると僕らは褒められて伸びるタイプなので、ね、どんどん褒めてください。そうです。で、ね、あの揺れるタイムの時に言ったのかな、どんどんいいことをしてくださいということを、まあ、いいことをしてで僕らもまたいい話を展開できるように努力したいと思いますので、そういうことなのでよろしくお願いします。よろしく
お願いします。私たちは素人であります。
まあ素人から玄人に進化する途中です、ね、
頑張りたいです。
ということでまあ進化する途中なのであくまで、うん、発展途上中なので、
はい
はい、でリクエストご感想がありましたら、メッセージフォームを開設しましたので、このポッドキャストのあの竜の調べっていうアイコンがありますよね。そのアイコンをタップしてもらうと、説明文が出てきます。それは今回のポッドキャストの内容を簡単にまとめたものでありますので、それを見てから、まあ、楽しんでもらうとまた一層楽しめるのかなというふうに思います。まあこういうことは最初に言えよっていう話かもしれないですけど、僕はそんなに器用じゃありませんので。
素人ですもんね。
あ、確かに、
まあ、これから頑張ります。
まあ言い訳の言い訳です。前回に引き続きこのネタ引っ張ってますけど。まあその、改善点というか、まあこうやったら治るよっていうか、その道を示してもらえるのであれば、まだそのメッセージフォームの方で具体的に書いていただけると、僕らもチャレンジはしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、メッセージフォームはそのタップした下の方に、載せておりますので、そちらの方から、もしくはその見つからねえよって見つからねえよっていう方にはもう今からメールアドレスを言いますので、そちらの方にお願いします。あ、両方とも同じところに届くようにはなってますので安心してください。rys@以下がドクターピースラボということに、ドクターピースラボ .com ということになりますので、
オリジナルの、
はい、よろしければまあどしどし、送ってください。その、うん、僕らもやる気になると思いますので、で、昔言ったかもしれませんが僕は心がやばいので。あまりにも攻め立てられると何もしようがないので、お手柔らかにというところをちょっと付け加えさせてもらいまして、はい、お知らせは以上となります。ジロックさん、お知らせありますかね。
いや、もう今ので私のお知らせにもなっておりますので。
はい、はい、ジロックさんにもきちんと届くようにはなってますので、
はい、
はい、まあお送りしたのは グダグダながらもここは締めて、ドクターピースと
D6 でした。
ではまた。
また。